経験に内側の雷病の性質を対処し、主の証のためにゴーイングアップのビジネスライフを送る。聖書で様々な毛にはそれぞれの表徴があります。頭髪は人の栄光を表徴し、顎ひげは人の誉れを表し、眉毛は人の麗しさについて語り、全身の毛は人の天然の力を意味します。あらゆる人は特定の領域において自分の誇りを持っています。ある人は自分の家柄を誇ります。ある人は自分の教育を誇り、ある人は自分の美徳を誇り、ある人は主に対する自分の愛の熱心さを誇ります。ほとんどすべての人は誇るところ、自分に栄光を期すところ、人の前で見せびらかすところを見出すことができます。これは頭髪によって予表されます。さらに人々は彼らの地位、彼らの家族環境、さらには彼らの霊性に関して誉れを得ようとします。彼らは常に他の人よりも上であるという優越感を持っています。これがその人の顎ひげです。同時に人はまた天然の麗しさ、すなわち天然的に良い点と強い点を持っています。それは神の救いを経験することから出てきたのではなく、天然の誕生から出てきました。これは人の眉毛です。最後に、人として、私たちは天然の力、天然の方法と意見に満ちていて、自分が主のためにこのことやあのことを行うことができると考えたり、あらゆることを行う能力があると考えたりします。これは私たちの全身になおもとても長い毛が生えていて、私たちは剃られていないことを意味します。これらすべては外側の汚れではなく、私たちの天然の誕生の問題です。外側の汚れは水で洗われる必要があるだけです。しかしながら、私たち自身の天然の問題はカミソリで剃られなければなりません。それらは十字架によって対処されなければならないことを意味します。この種の対処は深く厳格で、私たちの内側を傷つけ、多くの苦痛を与えます。レビ記14章40節、祭司は命じて幹部がある石を取り出し、それらを町の外の汚れた場所に投げ捨てさせなければならない。41節、また家の内側全体を削らせ、その削り落とした漆喰を町の外の汚れた場所に捨てさせなければならない。42節、彼らは別の石を取って、それらを前の石のところに置き、彼は別の漆喰を取って、その家に再び塗らなければならない。その家に再び塗ることが表徴するのは、主の恵み深い働きを新しく経験することをもって、紹介を新しくするということです。私たちは紹介生活の中で新しい開始を持つ必要があります。それは主の恵み深い働きを新しく経験することをもって、紹介を新しくすることです。これは新しい方法でキリストの抱負をもたらすことによってです。もしただ立法的にことを行って、ある人を取り除き他の人と置き換えるだけであるなら、これは紹介を空にし、この空虚の中で紹介はさらに苦しむでしょう。ですから、導く人たちはおそらく断食を持って祈り、紹介がキリストの恵み深い働きを経験することにおいて、新しいものを受けるようにする必要があります。その時、紹介生活は新しくされ、新しい漆喰が再び塗られ、すべての死体は新しくされた紹介生活に対して幸いになるでしょう。在職青年編。あなたはビジネスパーソンとして、主と共に勤勉に働き、主が導かれるなら、主の証のために出世してください。しかし、あなたはあなたの中の隠れた高ぶり、個人主義、 金銭愛などの消極的なものを対処しなければなりません。そうでないと、あなたは高ぶりに満ちた雷病人になってしまいます。第一テモテ6章10節というのは、金銭を愛することはあらゆる悪の根だからです。ある人はそれを熱望したために、その信仰から迷い出てしまい、自分自身を多くの苦痛で差し通しました。もう一方で、あなたの内側のキリストは復活し、昇天された方ですので、あなたはクリスチャンとしてゴーイングアップの生活をすべきです。あなたが主のために、主と共に、主の中でゴーイングアップのビジネスライフを送っているとき、主はあなたの内側の隠れた誇りや高ぶりを暴露してくださいます。ある人は自分の教育を誇り、別の人は自分の家柄を誇り、ビジネス上の成功や実績を誇り、外見上の美しさを誇り、あるいは天然の美徳を誇ります。第一ヨハネ1章7節、しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。8節、もし自分には罪がないというなら、それは自分を欺いているのであって、真理は私たちの中にありません。9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。あなたは主にあなたの心の中で隠れている雷病の性質を暴露してくださるように求め、暴露されたすべての罪を一つ一つ主の御前で告白してください。こうすることで、あなたはまた主と共にゴーイングアップする生活を回復することができます。さらに、あなたは自分の雷病の罪を対処する必要があるだけでなく、雷病の人を対処する必要があるかもしれません。その時、あなたは立法的に雷病の人を対処するのではなく、主の御前に出て断食して祈り、霊的パートナーと交わり、対応すべきです。あなたは可能であれば、雷病の人が悔い改め、清められるように願うべきです。もちろん、彼らが清められるために、彼ら自身が清められることを求める必要があります。祈り、おう、主イエスよ、私は主の証のために、主と共にゴーイングアップのビジネスライフを送りたいです。同時に私は自分の肉の中にある雷病の性質に警戒しなければなりません。そうでないといつの間にか情欲や金銭欲のためのゴーイングアップにすり替わってしまいます。主よ、私の内側を照らしてください。主の光の下で照らされた罪を一つ一つ告白します。主よ、私は自分の高ぶり、優越感、誇りを告白します。私は肉に従って生きるのではなく、霊に従って生きたいです。アーメン。